龍ケ崎市公共下水道全体計画の見直しについて、下水道サービスを安定的に持続するために、問い合わせは下水道課排水保全グループ、電話内線454。下水道全体計画見直しの背景と概要。人口減少や高齢社会の到来、社会構造の変化など下水道事業を取り巻く諸情勢が大きく変化しています。加えて下水道施設は建設から約40年が経過しようとしており、今後の老朽施設の対策をはじめとする維持管理の適正化は最も配慮すべき視点です。これからの下水道サービスを安定的に持続していくには、下水道整備の一層の効率化が急務であり、下水道全体計画の見直しが必要となっています。策定中の計画においては、市街化調整区域の下水道未整備地域の見直しを行い、整備効率の高い地域、および今後開発の可能性が高い地域を計画に残し、その他の地域については、計画区域から除外することとしました。除外した地域については、新たに合併処理浄化槽の設置を推進することとしています。取り組み状況。これまで社会情勢の変化、都市計画、経済性、地域特性などの視点から見直しについて検討を進めてきました。さらに、下水道事業を円滑に効率よく進めるには、地域の方々のご理解とご協力が不可欠となります。そこで、アンケート調査や地元説明会を行い、市民の皆さんのご意見に留意しながら、下水道全体計画の見直しを進めています。また、本市の下水道事業は、茨城県が管理する利根浄化センターで最終処理を行っており、今回の見直しが、茨城県が策定している霞ヶ浦流域下水道整備総合計画の水質環境基準達成に影響を与えないようにしています。以上の内容が記載されています。市下水道事業を取り巻く諸情勢の変化として、一つ、人口減少、高齢社会の進行、一つ、生活スタイルの変化、節水、水利用形態の変化、一つ、老朽施設の増加、一つ、合併処理浄化槽の普及、一つ、安定的な下水道事業への要請。これらを受けて、整備の効率化と老朽施設などの維持管理の適正化を図り、安定的な経営を確立します。次に、下水道全体計画策定の流れが示されています。まず、基礎調査。水質汚濁解析、上位計画への影響調査をし、基本事項の検討、アンケートによる接続意識などの調査。次に、計画素案策定、アンケートによる計画の見直しに関する調査。次に、計画案策定をします。地元説明会により意見を聴取、下水道調査委員会により意見を聴取。次に、計画諸言の策定をし、施設計画をします。そして、全体計画案を作成、パブリックコメント、2月24日から3月25日に実施します。そして、全体計画の決定となります。なお、今回の見直しによる8処理分区ある計画区域図が地図上に示されております。また、全体計画案の概要の数値が各処理分区ごとに示されておりますが、処理分区は単純に町名で区分することもできませんので、まとめた数値のみお知らせします。下水道全体計画案の概要。項目の後に、平成27年度目標にした、平成10年度に立てられた今までの計画数値。次に、平成38年度目標の今回平成25年度の計画数値と、新旧の差の順にお知らせします。行政区域内将来人口。27年度目標値は 129,100人が38年度目標値83,000人に変更、46,100人の減。計画区域面積 3015.1ヘクタールが 1862.8ヘクタールに 1152.3ヘクタール減。計画区域内人口128,000人が 69,760人に 58,240人の減。汚水量減単位生活計1日1人当たり240リットルが230リットルに10リットルの減。計画汚水量最大1日当たり73,351立方メートルが41,201立方メートルになり、32,150立方メートル減。以上のように大幅な減となりました。高度処理型浄化槽の普及。下水道全体計画の区域を除く区域については、公共用水域の水質保全に寄与し、生活環境の改善に効果が認められる合併浄化槽の普及が進んできています。加えて、近年は性能がより向上した高度処理型浄化槽が登場し、本市を含む霞ヶ浦流域は高度処理型浄化槽の設置が義務付けられました。また、合併処理浄化槽は下水道と違い、その効果の発現は速攻的で、近年は災害時の復旧が下水道と比較すると早いなどのメリットもあることから、注目度も増してきており、設置費用の補助制度の活用により、単独浄化槽から高度処理型浄化槽への転換が進んでいます。平成25年度の高度処理型浄化槽の補助台数は、5人槽が19基、7人槽が25基、10人槽が1基です。ここまでの担当は渡辺でした。